聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は呼ぶ記42章1節から6節になります。教会備え付けの聖書ですと、教会備え付けの新改訳聖書ですと、旧約聖書の830ページになります。旧約聖書の830ページです。呼ぶは主に答えていった。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議をどうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。それでは苦難を迎えてと題して鈴木牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
先週のこの日曜日のこの場所でメッセージしたときは、受難節を迎えるにあたってということで、私たちの人生の中でもいろんな苦難がありますが、神様が私たちのために大きな苦難を受けたこと、それを覚えていく期間ですという話をしました。まさかそれがこういうふうになるとは思ってもいなかったわけですが、おとといの朝、皆さんにとって生涯忘れられない時になったと思います。最初に日本で地震があったということを聞いた時のこと、そして調べていけば知っていくほど知っていくほどこの被害があまりにも深刻だということを知ったこと、そういう一瞬一瞬のこの時を皆さんは生涯忘れられない時として記憶に残ると思います。私たち天地創造の神様を信じる者にとっては、このようなことが起きると、まずどうして神様はこのようなことが起きるのをとどめてくれなかったのかと思えると思います。どうしてという思う気持ちは、もうこれは人間として当然であって、それを止めることはできないと思います。しかし聖書を通して神様を学び、信仰のあり方というのを学んできた者は、そのただどうしてこんなことがという疑問で終わることはできない。そこからさらに神様を見上げることで終わるべきだと思うんです。どうしてという、これはもう当然の気持ちですから止めることはできなくても、そこから神様を見上げるというところに進み出る、今日はこのことを学んでいきたいと思います。このようなことが起こると、神様はいるのか、神様自身本当にいるのかという疑問を持つ方がいると思います。これも当然の反応だと思います。どうして愛の神と宣言している方がこのようなことが起きるのをこう許可してしまったのかと思うわけです。全能の神と言われている、愛の神と言われている方がなぜこんなことを許可してしまったのか、とどめれたはずなのにと思うわけです。しかし聖書では神様は愛の神様であるということを強調していますが、同時に裁く神様、怒りの神様であり、またこの地上にあるたくさんの深い悲しみのことについても語っているわけです。まず最初にここ間違われないように言いたいんですが、何か地震が起きた時とかにそれは神の裁きが下ったという人が出てきますが、それは本当に極力注意すべき言い方だと思いますし、そういうふうに言えるものではないと私は信じています。そのことについて後で触れますが、今まず話しておきたいことは、聖書を読んでいけば災害とか、そして人が受ける苦しみについてはしっかりと書いてあるわけです。そして聖書の中の約束は、私たちが神の子供となったならばそういう 被害に遭うことはないと言っているのではなくて、そういう被害に遭う中でも神が共におられるということを言っているんです。神様がなぜそのようなことをするのかということは、私たちが単純に答えを知ることができるものではないんですが、聖書に書いてあるのでは、何度もその神様の行動でそういう災害があったり悲しみを負う人が出ているわけです。でもそれは神様が無理に与えようとしているものでもなく、この地上の中でどうしても起きてしまっていることとして書かれています。一つ有名な話を出すと、ノアの箱舟の話があります。ノアの箱舟という話は皆さんも、聖書には親しくない方も大体話を聞いたことがあると思いますが、昔神様が地上を見ていて、その罪深さに怒りを発し、洪水を起こして裁きを下したということだったんです。しかしこの話はですね、大切なメッセージを私たちに与えています。それはノアという人たちが救われた、それと同じでノアはイエスの、ノアの作った箱舟はイエスのことを表している。箱舟に入った者が救われたように、イエスに信頼した者、イエスを受け入れた者が救われるという、そういう話を私たちに教える大切な話になっているわけです。そしてもう一つ重要なのは、洪水の後ノアが助かった時に、神様がノアに対して、もう二度とこのような方法では裁きを与えないというふうに言ったんです。ですから神様はその時から、確かにその後もいくつかその小さい裁き、ノアの箱舟の時ほどの大きいものではないんですが、裁きがあるんですが、神様はその時から怒りによって裁きを下すためではなくて、人を罪深さから救うということに注目がいっているわけです。神様は滅ぼす方というよりも、その救うためにということに注目がいっているということがわかります。そしてですね、この私たちが裁きが下ったというふうに言うには、それは違うだろうと思う、もう一つの大切な理由を話したいと思います。被害に遭った人たちですね、今日本で被害に遭った人たちは裁きが下るべき人であったのかというと、もし裁きが下るべき存在だったというならば、ここにいる私たち一人一人も裁きが下るべき存在であったと言えないでしょうか。もし裁きのことを口にするのならば、確かにその間違いとは言えない部分があるのかもしれません。しかしまず私たちも悔い改めなくてはいけないのではないかという、そこの部分が強調されるはずなんです。これはルカの福音書の13章の1節から5節にあるテーマです。ここの部分も皆さん、まだあまり読んだことがないという方がいらっしゃるかもしれないので、一緒に開いて見ておきたいと思います。ルカの福音書の13章の1から5節を見てください。ルカの福音書の13章の1から5節を読みます。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れて落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。ここではイエス様が、ユダヤ人に起きた すごい大変な災害というかもう政治的な力で圧迫を受けて、ある人たちが殺されて、それを血を捧げ物の中に混ぜられたという、すごくこう屈辱的な出来事があって、でその出来事があったことを引き合いに出して、またもう一つは何かの事故があって塔が倒れて18人の人が死んだ。かなり大きい事故だったと思います。当時の人たちはみんなが知っていたんだと思います。でもその事故やガリラヤで起きたその事件について、イエス様が言いたかったのは、その被害を受けた人たちが罪深いからそうなったと思うか、そうではない。私たち一人一人も罪を悔い改めるものでなければ同じように滅ぼされるんだということを言いました。これは今の私たちにも同じように語られていると思うんです。裁きが下ったというのならば、いやいやそうではなくて、裁きはいつでも私たちに下されるんです。神の愛が私たちにいつでも注がれているように、神の裁きはいつでも私たちに下されるときは下されるんです。そのとき神様の裁きが目に見える形で現れたときに、みんなそれぞれうわっと驚くかもしれない。でも今現在同じように私たちも受ける可能性があるわけであって、私たちがまず悔い改めなくてはいけない、それをイエス様は言いました。ですから今ここで言いたかったことは、裁きというのならば私たちにだって同じ立場があるじゃないかということを伝えたかったわけです。そしてもう一つこのことについてですが、それを呼ぶ記から学んでいきたいと思います。呼ぶ記というのは旧約聖書の中にありまして、皆さんもこう旧聖書を読んだ、この呼ぶ記を読んだことがあるでしょうか。私の聖書でいうとちょうどこのくらいの厚さになるんですね。このくらいの厚さが呼ぶ記になるわけで、42章分あるので割と長いと思います。簡単にパッと読めるものではないと思いますが、私がいつもお勧めするのは、この呼ぶ記を読むんでしたら、小説、一つの短編小説だと思って一気に読むことをお勧めします。というのは、呼ぶ記の内容を簡単に説明すると、最初に呼ぶという正しい人がいた。しかし彼が大きな苦難を受けることになった。苦難を受けた中で、もうみんなが目を覆いたくなるようなその状態の中で、何人かの友達がお見舞いに来てくれて、そして何人かの友達が呼ぶに対して、どうしてこんなことが起きたのということで話をしだすんですけれども、まあその友達たちはですの話意見は間違えている意見が多いんですね。ですから旧約聖書、この呼ぶ記の部分を他の聖書箇所みたいに少しずつ読んでいくと、間違えた意見を読んで終わってしまう可能性があるんです。間違えた意見を読んで終わってしまったら、私たちは聖書から学ぶというよりも聖書にある間違えた意見を聞いてしまうということで終わってしまうので、読むんだったらなるべく一気に読むことをお勧めします。簡単にその間違えた意見をまとめると、それは日本語でいう因果応報という言葉になると思います。友達たちは、ヨブがお前が悪いからこういうことが起きたんだろう、お前がいい人だと言われているけども何か悪いことをやってきたんじゃないのかと、あるいは心の中で悪い思いを持ってきたんじゃないか、そういうお前のものに対し、お前に対して神様が裁きを下したんじゃないのかということを言い続けるわけです。ヨブは自分は一生懸命やってきたということを主張したりします。そして最後は何が起きるかというと、最後は神様の声が聞こえるんです。そしてヨブに対して、あなたは天地創造のすべてを知っているのか、あなたは神様の存在のすべてを理解できると思っているのかというわけです。いろんなことが起きているけれども、そのすべての理由を説明できるかというと、いやそうではないじゃないか、あなたは理解できないものがここにあるんだ。そして最後ヨブはその神様の語りかけに対して、神様ごめんなさい、私は間違えていましたということを言うんですが、それが今日の聖書箇所なんですね。ちょっと今日の聖書箇所を開いてみてください。ヨブ記の42章の 1から最初に3節まで読みたいと思います。ヨブは主に答えていった。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。ヨブは神様がお前はすべてを知っているのかというふうに問いただしたときに、そうです、あなたはすべてができる方であり、あなたはすべての計画を成し遂げることができる方です。私は知識もない、全部を知っているわけでもないのに、簡単に神様の摂理をこうだこうだこうだというふうに覆い隠そうとしていました。本当に私はそのような知り得ないことを知っているかのような態度を取ってしまいましたということを言いました。そして続きにこういうふうに言います。4節、5節、6節に行きます。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いてきました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。ヨブはそこで悔い改めるというのを結論にしています。私はいろんなことを知っているかのような思いをしていましたが、神様どうか今あなたが私にあなた自身を表してくださいと祈ったんですね。理由を探そうとしたり、あるいは批判しようとしたりするのではなくて、最後にヨブはあなたが私にあなたを示してくださいと祈りました。そしてヨブはこの目で見ましたと言いましたが、実際に目で見たわけではなくて、神様の声を聞いて理解したということをこういうふうに言ったんでしょう。あなたが私に示してください。そして私自身あなたを今分かってきました。だから私は悔い改めますと言いました。私は神様の前には何も知識もなければ力もないものだ、そのことを覚えて今悔い改めますと言ったんです。今回の地震のような災害が起きたときに、いつも気になる点というのは、こういうそのどうしてというふうになってくるんですが、そのどうしてを私たちは知ることができるかというと、多分知ることができないと思います。私たちの人生の中にはきっとそれに似たものがいくつもあると思うんですね。なんであの事件が私の身に起きたんだろう、なんで私はああいうことをしてしまったのかとか、いろんなことがあると思います。ローマ人への手紙の8章の中で、神様が私たちに約束を与えてくれました。神様はいろんなことが起きたとしても、神様を求め信じる者に対しては全てを益となすと約束したんです。万事を益となす、その信じる者がいろんな苦しみを受けたとしても、最終的には必ずそれが益となるんだというふうに約束してくれたんです。でも私はいつもここで思うのは、万事を益となすと言ったけれども、それは神様が約束してくれたことで、私はそれをいつもいつも知ることができないだろうなということなんです。もし数ヶ月後とか何年か経った後に、後であの時の出来事のおかげで私はこうこうこういうことができましたっていうと思い、そういうことは今までの人生にもたくさんあると思います。皆さんもきっとあの時のチャレンジがあったから今があるとかっていういろんなことがあると思うんですが、それは本当の苦難というよりも、まあ起きた悩み事でそれをバネにして頑張ることができましたって言えることでしょう。でも世の中には本当に後になっても、あの経験はいらなかったって思う経験は山ほどあると思うんです。ただ神様の約束は万事を益となすと言っているので、神様の国に行った時に、この地上での命を全うした後、神様のもとに行ったら、きっと何かしら教えてくれるでしょう。でも今私たちがこの肉体を持って、この知識を持っている時に、それが分かるかっていうと、私は分からないと思います。分からないことがほとんどだと思います。それが本当に この地上で起きていることだと思うんです。そういう中でですね、私が聞いた一つの例え話をしたいと思います。少年野球がある。あるお父さんが自分の6歳の子供を少年野球に連れて行った。6歳の子供の少年野球のゲームだったんだけれども、なぜかピッチャーはメジャーリーグベースボールのような球を投げる人がいた。その6歳の子供が打席に立つときに、その危険さが怖かった。お父さんはできたらその野球場の中に入っていって、そしてできたら息子の代わりに自分が打席に入ってあげたいと思った。でもルールの中ではそれは絶対にありえないことなので、できないということなんです。神様はこの地上を作ったときに、どうしてか分かりませんが、こういうふうに作った。その中でどうしてこうなるのと思うんだけれども、神様はそれを見ながら一緒に悲しみつつも、そこでとどめるということはしてくれていない。ただ一度本当にそのルールを破って打席に入ったことがある。それがイエス・キリストの十字架の話なんです。イエス・キリストの十字架の死を振り返ってみたいと思います。その死は本当に苦しいものでした。弟子たちからの裏切りであるとか、民衆からの蔑みであるとか、精神的な痛みもたくさんあり、肉体的にも苦しんで苦しんで死ぬというものでした。それはイエスの死が私たちの罪の身代わり、私たちが受けるべき罰の身代わりだったというふうに言っているんです。そして父なる神様はその死ぬイエスを見ながら非常に悲しんでいた、嘆いていた、苦しんでいた。父なる神はその姿に、こうなるキリストよりも苦しんでいた部分があると思うんです。自分の子がその苦しみを受けている、非常に苦しんで苦しんでいた。しかしそれが私たちの罪の身代わりであったので、その身代わりを受け取ったということを表し、また私たちには死んでも生きる命があるということを表すために復活させました。今被災者の方一人一人を見て、神様は同じように心を痛めて悲しんで苦しんでいると思うんです。そしてその人たちを助けたいと願っていると思います。私たちは神様がなぜこのようなことを許可してしまったのか分かりませんが、神様と共に今傷ついている人たちのために心配し助けを送ることができます。まず祈るということができます。そしてもしかしたら日本に行って助けを与えることができる人もこの中にはいるかもしれません。このような時に救済活動をしている団体に献金するということが、まず私たちにできる最初のことだと思います。そして神様と共に悲しみ、神様と共に助けるものになっていくという、これが私たちに与えられているメッセージだと思うんです。神様と共に悲しみ、神様と共に助けるものになる。私の聞いた証しをしたいと思います。2004年の12月26日は皆さんご存知でしょうか。2004年の12月26日、記憶力のいい人はあのことってすぐ思い出していると思いますが、スマトラ島沖地震というのがありました。東南アジアの国々で津波の大被害が相次いで起きたんです。タイでもたくさんの大きい被害がありました。当時私たちこのニューヨーク日本語協会も属しているクリスチャン&ミッショナリーアライアンスのメトロ教区と呼ばれるこの ニューヨーク近辺とニュージャージーの教区の中にタイ語教会がありました。日本語教会がこうやってあるようにタイ語の教会があったんです。今もあるのかどうかちょっとわからないんですが、そこの教会の牧師さんは2005年にタイに一時帰国して復興救済活動に携わるようになったんです。この牧師はその時にこう思ったそうなんです。とにかく今は救済活動を復興活動のために力を注ごうと。こんな時に神様の言葉を語ったり神様の福音を語ったとしても信じる人は出ないんじゃないか、逆に神様がなんでこんなことを起こしたんだと怒ったりする気持ちの方が多いんじゃないか、そういう不安があったそうです。しかし実際には行ってみるとたくさんの人が神様の言葉を聞きたい、神様について知りたいという思いがあって、その牧師が話し出すとたくさんの人が救われていき、たくさんの人がそこで希望を見出したという話なんです。私たちのこの信じる聖書によって表された神様というのは、ただ明るくて辛さを知らない方で、私たちに目に見える祝福だけを与えてくれる神様であったならば、私たちにとってはこういう時実は何も意味を持たないと思います。私たちの信じるこの神様は聖書を通して人生における苦難がいくつもあることを教えました。理解ができないこと、どうしてかわからないことがいくつも起こることも教えています。そしてその中で私たちと共に悲しみ、私たちと共に苦しみ、しかしそこで希望を与える。究極的な希望はあの十字架の死と復活によって与えられる、必ず滅びることがない永遠の命というものです。それを私たちに与えているんです。ですから今日この時私たちもその究極的な希望、十字架の死と復活によって与えられたその福音についてもう一度顧みる時を持ちつつ、また神様と共に悲しみ、できることは何なのか、私たちにできることは何なのかということを考える時としたいと思います。ではそれぞれが心の中で思っていることを神様に述べてお祈りする時間としましょう。 天の父なる神様、今私たち一人一人にあなたを表してください。私たちは知恵も知識もないもの、力もないものですが、この私たちにあなたを表してください。私たちがあなたの御前にあってどのような存在であるか、それを知ることができるように。また私たちがこの状況の中であなたの助けを受けて、あなたによって多くの人を助けることができないでしょうか。私たちにできることを示してください。このお祈りを尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。